委員会、常任委員会ピックアップ。常任委員会とは、市政は範囲が広く内容も複雑なため、市議会では委員会を設けて、本会議の予備的な審査や重要な事柄の調査をしています。現在4つの委員会に分かれ、議案などを審査しています。9月定例会での審査内容の一部概要をお伝えします。委員長報告を映像でご覧いただくことができます。二次元コードがあります。予算常任委員会、所属委員、委員長上石田雅子、副委員長上田忠弘、委員、議長中野光一を除く全員。令和6年度立東市一般会計補正予算第3号の審議より、豪雨の被害から林道を守れ、林道維持管理事業。問い、6月の豪雨で道道林道が陥没し、復旧工事を行うとのことだが、比較的きれいな舗装であったと記憶している。以前の舗装はいつか、また何度も陥没するようであれば、水を細川の方に流すような設計を行うべきではないか。答え、昨年度豪雨により陥没したことから、緊急修繕で埋め戻し舗装を行った。今回陥没したところを確認すると、2メートル下に排水管があり、そこから水出しが起こっている可能性が高いため、排水管をコンクリートで巻くなど、止水をしっかりとした中で水出しが起こらない形で工事設計を進めている。写真が1枚。道道林道陥没写真。児童図書の購入と学習コーナー、図書等整備事業、図書館管理運営経費。問い、今回の購入数と本の行き先は。答え、約300冊で移動図書ステーションへの配本を考えている。問い、修繕費の内訳とセルフ貸し出し機導入委託の内容は。またクーリングシェルターも兼ねるのか。答え、修繕費は学習コーナー設置のための6連分の書架の撤去及び移動費用。委託料については西館に設置している検索システム機にスキャナーやバーコードリーダーを設置するもので3台分である。中高生の利用は放課後になることから、日中は市民の生涯学習の場、学び直しの場として利用いただき、クーリングシェルターとしても利用することを考えている。総務常任委員会、所属委員、委員長上田忠弘、副委員長上石田雅子、委員川島恵、寺田康弘、島田理恵。市職員の分限に関する条例を改正。収賄容疑による市元職員の逮捕事案を機に、分限自由及び分限処分の内容を改正する条例改正を審査しました。今後の不祥事発生を抑止し、業務の効率化を目指します。分限処分とは、職員の身分保障を前提としつつ、公務能率の維持向上の観点から、職員がその職責を果たし得ない場合、または職員を定員、予算などに合致させる必要がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分。問い、休職期間3年を超えない範囲の基準は。答え、休職後復職しても休職期間がリセットされず通算され、その期間が合計3年を超えない範囲となる。問い、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められる客観的な事実の基準は。答え、勤務時間中の不適切な離席などによる職務に専念しないことや、職員等への暴行、暴言などが挙げられる。国に対し、刑事訴訟法の再審規定、再審法改正を求める意見書の 提出を求める請願書については、可否同数となり、委員長裁決により不採択すべきと決しました。環境建設常任委員会、所属委員、委員長、竹村進、副委員長、梶原美穂、委員、田村高光、三木聡、里内秀幸、伊吹優。条例の一部改正等4議案を審査。栗東市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正。問い、地区整備計画区域において、A 区域と B 区域の外壁交代線が5メートルと4メートルになっている理由は？答え、開発面積に応じてセットバックが異なる。問い、流通業務施設が設置されると、施設の出入り口付近の歩行者等の安全対策はどのように指導されるのか。答え、安全対策については、まちづくり委員会等と協議を重ね対応していく。問い、造成工事はいつ完了するのか。答え、令和7年10月末に終わる予定である。指導路線の認定について。問い、上曲り区内21号線は行き止まり道路となっている。災害時や緊急車両の出入りなど、日常生活でも不便である。住宅開発等においてどのような指導をされたのか。答え、開発協議の中で、道路は原則2方向に接続するように指導している。また、行き止まり道路として認める場合は、6メートル道路の先に8メートル×8メートルの展開広場を設け、そこから 1.5 メートル幅の避難通路を確保するよう指導している。地図が1枚。大津湖南都市計画小野工業団地。文教福祉常任委員会。所属委員。委員長、西田聡。副委員長、青木千尋。委員、桜井博史、塩見隆、奥村明、谷口律香。栗東市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、他議案1件、請願書1件について審査。栗東市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について審査しました。問い、マイナ保険証が使用できない医療機関があるが、その場合はどのような手続きが必要になるのか。答え、マイナ保険証とともに、資格情報のお知らせを提示することにより受診していただくことができる。資格情報のお知らせは、12月2日以降、再交付を希望される方へ発行できる。また、来年の年次更新時には、国民健康保険に加入しているすべての方に発行させていただく。写真が1枚。難聴と認知症防止のため、補聴器購入の助成制度を求める請願書について審議しました。問い、難聴と認知症の関係をどのように考えているのか。答え、令和6年3月に厚生労働省から出された報告に、難聴が生活の質の低下や認知機能の悪化に影響を与える可能性があることや、早期発見、早期介入の重要性が示されており、市としても認識している。趣旨は賛同できるが、これまでの委員会や本会議にて全員一致で趣旨採択されていること。県市長会へも公的補助制度の創設等を新規要望していることを踏まえ、趣旨採択しては、との動議が出され、質疑討論の後、賛成多数で趣旨採択すべきと決しました。